今日はデビューが決まってから慌ててそれまで SNS で悪口造語を並べていたのを消したっていうそんな人の話を見かけたので、そのデビュー前の SNS の発言、小説家志望者の SNS の発言についての心構えというのを話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はイントロで話をした通り、その小説家志望者の皆さんの SNS との付き合い方、SNS の発言というのはプロになってからの予行練習だと思ってくださいなっていう、そんな話です。デビューが決まってから慌ててそれまで SNS でそのいろんなね、愚痴やら悪口やら SNS に限らず、その匿名掲示板なんかでもね、あんな作家のあんな話こんな話って並べてたのを慌てて消したなんていうのを見かけたんで、でこれね、ぶっちゃけた話、そういう経験のある人は消した後でもデビューした後でも同じことを必ず繰り返すのはもう間違いないので、ちょっとそこらへん心がけようねっていうことです。なぜかというと、その SNS あと匿名掲示板っていうのは基本的に世界中に開放されているものです。でたまたま見る人が少ないだけで、いつどういう形で爆発的に広まるかわからない。で匿名掲示板も匿名掲示板と言いつつも、もう実際誰が話してるかっていうのは分かってしまうものなので、これね、要はどういうことかというと、今自分が話している愚痴というのは不特定多数、誰が見てもおかしくないところに配信されてるんだ、誰に向かって話をしているのかっていう、世界中に向けて話をしているんだ、ただそれがたまたま自分の方を向いてないだけだっていう、そこら辺のそのまだ見ぬ読者に対する恐れだとか、そういったものが想像ができない状態なので、そういう人っていうのはプロになってからもプロの小説家というのは意外と読者の反応って意外とないですからね。で、ある一つでお化けするっていうことがあるので、でプロになってからもやっぱりその爆発的に厄介なことになっても気がつかないっていうことって結構あります。SNS の世界とプロの小説家の世界っていうのは結構共通点あります。どこでどうバズるかわからないっていうのと、誰が読んでるかわからないっていうことです。SNS は全世界に開放されているという自覚は必要です。で、小説家志望者、今誰が読んでるかわからないっていう、今誰にも読まれていないって言っても、いつ誰がどういうふうに読まれるようになるかわからないっていうのと同じように、プロでデビューした後、そのデビューして、あんま誰にも読まれないよねっていう状態でも、その出し続けていると、それなりにそのだんだんだんだん読者っていうのは増えてくる。で、ある一つで大きく化けるっていうことがあります。こういう話をすると、いや売れなきゃ2作目3作目で出ないよねっていうふうに反論する人は必ずいるんだけど、2作目3作目、出すといってもその段階で大きく化けてるわけじゃないからね。赤字が出ずにそこそこ売れていれば2作目3作目出せるようになって、それが大きく化けるということがあります。で、やはりそういうことがあるのでね、だからこう重要なのは、 SNS でその誰が見てるかわからないと、誰がどういうふうに読んでるかわからないっていう、 そのまだ見ぬ読者に対して話す習慣っていうのをつけていくのが大事です。で、こう、匿名で話す、名前を書いて、自分の名前を書いて書けないようなことだったら、匿名で書くなっていうことはあります。プロになってから、デビューした後のその心構えっていうのは、僕は時々話をしますが、プロになってからは3つ、まだ見ぬ読者を恐れよ、まだ見ぬ読者を敬え、そしてまだ見ぬ読者に誠実に書けっていうことは僕は言います。で、その読者に対して誠実に書けっていうのは、そのもう考えの違う読者がいるので、別にそれに合わせる必要はないけれど、ただ、自分が自信を持って確信を持って話をすることであれば、それは OK ということです。で、例えば政治的な発言でも、右だろうが左だろうが、自分はこういう信念でやってますっていうふうに発言するんだったら、それはそれで OK です。まあ、その確信を持ってヘイトスピーチする人に関しては、僕はそばには寄りたくはないけれどね。ただ確信を持って、どこそこの民族が何たらかんたらしたなんていうふうに、その自分の名前を出して言う人に関して言うと、あ、まあそれはそれでそういう考え方の人なんだからね。ただ往々にしてそういう人っていうのは結構確信持ってなかったりするからねっていうことはあります。で、まあ、出版社に対する愚痴だとか、先輩作家に対するそのあの作家大したことないよねとかっていう話っていうのでも、デビューした後慌てて消してもそういう話は必ずどっかでやるからねっていう。で、同じようなことをやはり SNS を書いている、あの SNS で匿名であれこれ書いている、そこのあなた、そこの小説家志望者、ちょっと心に留めておきましょう。まだ読まれていない、まだあなたのところにいないフォロワーを恐れましょう、まだいない、フォロワーを敬おうと、まだあなたの目の前にいないフォロワーに誠実にっていうことです。どういうふうに化けるかわからない。で、あなたが小説家を、あなたがいつデビューするかわからないけれど、もう書くのは諦めたんだったら、もうそれはしょうがない、書くのは諦めて、もうプロデビュー諦めたよっていうふうに言うんだったら、まあそれはまあお好きにどうぞだけど、まだプロを諦めてないよっていう場合だったら、SNS の書き込みに関しては常に読者を意識して、そしていつ拡散しても慌くはないように、そしていつデビューした時に、その昔書いたものを慌てて消すようなことがないように、そう、昔書いたことを慌てて消すようなくらいだったら、オフラインで話をした方がいいので、書いてる限りはいつデビューをしてもおかしくないので、そこら辺のところは心がけましょうということです。 YouTube から YouTube でお聞きの方、スーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら、投げ銭してください。チャンネル登録、通知をオンにしてください。この番組は今さら聞けない小説の疑問だとか、などなどのテーマのお便りを募集しています。前した話でも何度でもお答えしますので、お気軽にどうぞ。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、織山の新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。 というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。